おはようございます。よくいらっしゃいました。7月最初のね、日曜日、2022年も後半戦ということで、酷暑の中での後半スタートですけども、この残された半年もですね、共に祈り合いながら、支え合いながら歩んでいければなと思っております。今日はですね、義なる神というテーマで、今日もイザヤ書のお話を続けてまいりたいと思います。先週からイザヤのお話をしておりますけれども、預言者イザヤというと、旧約聖書の中の預言書では、一番最初にありまして、しかも一番大きな預言書であります。代表的な預言者であるわけですけれども、彼は一章の一節にウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世に、神の声を聞き預言者の活動をしたと書いてありますね。これはイスラエルの分裂王朝時代の南ユダ王国の中期から後期にかけての時代ということになります。で、先週はですね、このイザヤが預言者として召された証明された時の記事をお読みいたしました。6章に書いてありましたね。神様の幻を見てですね、直接見て、そして自分は汚れたものだと、神のその清さに触れて、彼はもう自分はこの場で死ななければならないと思ったほどでありましたけれども、その唇を燃える炭火によって清められて、そして改めて主から誰が行くだろうかと問われて、私が参りますと答えたですね。それがイザヤの証明でありました。一方で彼はどうやら王家の血筋に属する人であったようでありまして、王宮に出入りし、また後期にはですね、彼の活動の後半にはヒゼキヤ王と非常に近い関係であったということも知られております。農民であったアモスなんかに比べるとですね、イザヤはこの王宮に仕えている預言者で、もちろん聖書の扱いは全く同列ですけれども、イザヤはこのイスラエル南ユダ王国の非常にこう中心的なところで活動した預言者でありました。で、彼が預言者として活動した時代、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世ということですけれども、彼が預言者として召されたのはウジヤ王が亡くなった年であったというふうに6章に書いてあるんですね。ですから実際にはヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世が彼の預言者としての活動なんですけれども、実はこのヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世の前のですね、このウジヤ王という王様が南ユダ王国においては非常に多くの功績を残した王様だったんですね。52年間王座についていた、長期政権を築いたわけですね。それぐらい彼はいろいろなことを成し遂げた人 で人生の最初の頃はですね、主に従っていた王様であったので、神様はウジヤを祝福されたわけですね。しかし後半彼は高ぶって自ら神殿に入って香を焚こうとしたというようなこともあって、最後はちょっと万世を汚すわけですけれども、前半期には非常にこういろんなことで成功した王様だったんですね。で、歴代史の下の26章にこのウジヤ王が成したさまざまな功績が記されておりまして、彼の時代の繁栄がね、の一端を見ることができるわけですけれども、例えば8節には、ウジヤの勢いはこの上なく増大し、その名声はエジプトに近い地方にまで届いたと書いてあります。で、周囲の国々をことごとくウジヤはこの 支配下に置きましてですね、長年の敵であったペリシテであるとかモアブであるとか、いろんなこう国々をまあ支配下に置いて、そういうところからこの貢ぎ物を取るというですね、そういうこう、まあ、ソロモンの時代とまではいきませんけれども、かなりこう勢力を拡大したんですね。でそのこともありまして、国が富栄えてですね、多数の家畜が飼われ、山地や肥沃な地には農夫やブドウ作りがいたと、まあ、平和もありましたもんですから、まあ、農業も盛んになって、非常にこう豊かになったということが知られております。さらにウジアは戦いに備えて訓練された軍隊を持っていたと、まあ、平定して、平和であって経済が盛んになると、じゃあ軍備を増強しようというようなことになってですね、まあ、そういうこうウジア王の時代は、まあ、うまくいろんなことがいって、国が栄えていったということなんですね。しかしこの栄えた国がその後のこの国のまあにとってですね、実はあまり良いことにならないんですね。でさっき言いましたけども、イザヤはこのウジヤが亡くなった年に預言者として召されているわけです。で、まあ、ちなみにもうウジヤが亡くなった頃には非常に繁栄した国であったけれども、いろんな問題がこの南ユダ王国の中に起こっていたんですね。それをまず見ていきたいと思うんですけれども、どういう問題が起こっていたかというとですね、まず、まあ、経済的に、まあ、軍事的に、豊かであったということはあるわけですね。この国は銀と金とに満たされ、財宝には限りがない。この国は軍馬に満たされ、戦車には限りがないと、まあ、これちょっと褒めてるような感じですが、実はまあ、満たされすぎているというか、豊かすぎているということへの、まあ、軽い警告の文章なんですね。で次はもっとはっきりしていて、5章の8節に、これ全部イザヤ書ですけれども、災いだ、家に家を連ね、畑に畑を加える者は、お前たちは余地を残さぬまでにこの地を独り占めにしていると、どんどんこの家を建て、そして畑を広げていく、その様子が描かれているんですね。それを災いだと言っている、まあ、これは後でも出てきますけれども、この力のあるものがどんどんどんどんこの自分の土地を広げていっているということなんですね。まあ、豊かではあるけれども、まあ、強欲というかですね、そういう様子がこうちょっと描かれていくわけですね。それから、まあ、傲慢であるという、傲慢になってしまったというふうにも描かれております。これ5章の21節に、災いだ、自分の目には知者であり、うぬぼれて賢いと思うものは、人間はうまくいくと自分は賢いと思ってしまう愚かな生き物なんですね。うまくいってるということは、私は正しいんだと、私は賢いんだと、そう思ってしまって、この時代の人たちは非常に高ぶっていったということが描かれているわけですね。そして、そのことがどうなっていったかというと、同じ24節に、彼らが万軍の主の教えを拒み、イスラエルの聖なる方の言葉を侮ったと。つまり自分がやったことがうまくいったもんですから、主なる神の言葉を軽んじるようになるんですね。まあ、自分はやってることは正しいんだと、まあ、だから神様が何と言おうと、そんなことはそんなに気にする必要はないというか、まあ、侮ってしまうということが起こってしまったというですね。でさらに、この辺りがですね、このイザヤ書には繰り返し出てくる一番大きな問題なんですけれども、1章の17節に、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して、搾取する者らを者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。また3章の14節には、主は裁きに臨まれる、民の長老支配者らに対して、お前たちは私のブドウ畑を食い尽くし、貧しい者から奪って家を満たしたと、まあ、このような記述がイザヤ書にはたくさん出てまいります。まあ、つまりこのウジヤが作り出した繁栄というのは、実はですね、強い者、 止めるものはどんどん強くなり、止めるものはどんどん飛んでいくと、そういう、まあ、今で言うに言えば格差社会を生んでしまったんですね。そして止めるものはどんどん貧しいものから搾取して、ここにあるように孤児ややもめ、弱い者たちの権利は踏みにじられていくと、うん、でも強いものはどんどん強くなり、止めるものはどんどん強くなるので、まあ、彼らの思い通りというかね、そういう社会になっていったということですね。そしてさらに良くないことにですね、まあ、こういう社会ですから、当然この、まあ、支配する人たちや、まあ、政治家とかそういう裁く人たちの中にも、まあ、緩みが出てくるというかね、一章の23節に支配者らは無慈悲で盗人の仲間となり、皆賄賂を喜び贈り物を強要すると、弱い者には無慈悲である、でも持ってる者からは賄賂を要求して、お前らの言う通りやってやるからねって言って袖の下をこのもらうというようなことが、まあ、当たり前になっていたということですね。五章の20節に、災いだ、悪を善と言い善を悪というものは、悪を善と言い善を悪というものは、彼らは闇を光とし光を闇とし、苦いものを甘いとし甘いものを苦いとする。要するにこれ全部覆してしまうと、まあお金によってでしょうかね、あるいはこの自分の、関係する人たちには、うまいこといいようにさばいて、ね、弱いものや自分に関係ないものはないがしろにしていくというようなことが横行していったということがわかるわけですね。だからウジヤの時代に非常に豊かになったがゆえに、この、まあ、豊かさゆえのおごり、歪み、ねじれというかね、そういうことがこの南ユダ王国にはびこっていたんですね。で、神様はその様子を非常に、まあ、残念に思い、またこれを怒ってですね、イザヤを召して、この民に警告しなさいということで、彼を預言者として使わされていったわけですね。で、こういうこの社会的経済的な問題はさらにですね、霊的な宗教的なところにも悪い影響を与えていきます。それは礼拝、神殿礼拝の形骸化ということなんですね。これ一章の11節に出てくるんですけども、お前たちの捧げる多くの生贄が私にとって何になろうかと主は言われる。お羊や肥えた獣の脂肪の捧げ物に私は飽いた。お牛、子羊、親木の血を私は喜ばない。これは神殿で行われていた、まあ、捧げ物ですね、生贄を捧げるということがイスラエルの礼拝において中心的な出来事ですから。でも結局このどんどん、まあ、歪んで悪いことをしていくわけですけども、金持ちや支配層たちはですね、で一方で、生贄は捧げるわけですよ、生贄を捧げて神様ごめんなさいねって言っておきながら、しめしめと言って悪いことをすると、そういうですね、まあ、非常にこれは良くない様子ですよね。だから神様はお前たちの生贄も飽きたと、飽いたと言われるわけです。生贄っていうのは本来この自らの罪を悔いてですね、そして本当は自分がその裁きを受けなければならないのを動物たちに代わって受けてもらうと、その痛みを味わうための制度だったんですけども、まあ、豊かになって牛も羊もたくさん持っているから、まあじゃあ今日3匹ぐらい捧げとくかと、ね、今からちょっと裁判所賄賂持っていかないかんから、ちょっと神殿寄って子羊捧げてこいやみたいなんですね。そういうことがおそらく行われていた。だから神様はお前たちの生贄には喜びがない、喜ばないと、そんなもん捧げられても何の意味もないと、こうおっしゃっているわけですね。さらに、まあ、イスラエルにはさまざまな祭りが定められておりましたね。出エジプトの時に神様が この神の技を忘れないために祭りを定められたんですね。過越の祭りは重要ですけれども、もちろん安息日も神の創造を忘れないための祭りの日なんですね。でも一章の13節に、新月祭、安息日、祝祭など災いを伴う集いに私は耐え得ないと。本来なら神の恵みを思い出すためのこの祝祭日なのに災いを伴っていると。だからそういう時にいろんな、まあ、悪いことが行われていたんでしょうね。そういう時に限ってというか、そういう日だからこそ、まあ、バカ騒ぎをしたり、ついでに何か悪いことをしたりというようなことが あったんでしょうね。だから神を恐れて神を覚えるためのお祭りであり祝祭日なのに、まあ、自らが楽しんでちょっと悪いことをするような日になっていたんじゃないか。だから神様は耐え得ないと言われている。せっかく神様が与えられた生贄制度であり祝祭日なのにですね、それを単にまあ逆手に取ったり自分たちの楽しみのために使っているという。だからこれもやはりまあ豊かさのもたらしてしまった歪みということなんだろうと思いますね。なので神様はこうおっしゃってます。もうこれね、最終宣告だと思いますね。この一章の十五節、お前たちが手を広げて祈っても私は目を覆うと。どれだけ祈りを繰り返しても決して聞かないって書いてある。これ一番聞きたくないですよ、これ、ね、こんなこと言われたらもういやいやいや神様困りますと、ね、もうあなただけが頼りですから、私たちは神様は私たちに祈りを必ず聞いてくださると思うから祈ってるんですけども、もう神様はこのユダの民に対してね、まあ、こういう状態ですから、もう言ってみれば神様を舐め切ってるわけですね。だからお前たちがいくら手を広げて、ああ神様助けてくださいってこの神殿で祈っても、いやいやいや私は聞きませんよと、ね、そんな態度で私はあなたたちの祈りに耳を傾けませんよと、こうまあはっきりとねおっしゃっているわけですね。でこのユダの国の状況ということを、まあ、私たちこうしてイザヤ書から見ることができるわけですけれども、なぜ神様はこういう状況を許されないのかと、まあ、当たり前のことですけれども、それは主なる神が正しい神であるからなんですね。義なる神であるから、正義であるからなんですね。で実はですね、イザヤ書にはこの正義という言葉が28回出てくるんですね。まあ、これキーワードの一つなんです。イザヤ書のキーワードの一つですね。神様は正しい神であると。で5章の7節にこう面白いダジャレが出てくるんです。実は預言書の中にはこういうダジャレが、しばしば出てきます。でまたただヘブライ語のダジャレなんで全然日本語で読んでもわからないんですけどね、ただこう新教旧約聖書はちゃんとカッコでこれはねヘブライ語ではこういう発音なんですよ、だからダジャレだよってこう教えてくれてるんですけど、5章の7節にですね、主は裁きを待っておられたのに身を流血、正義を待っておられたに身を、これはなんだ、共感ですかね、って書いてある。でこれはもともとのヘブライ語だと裁きっていうのはミシュパットっていうんですね。神様はミシュパットを待っておられたのに起こったのは流血だと、ミスパハであると。ミシュパットを待っていたのにミシュパハが来たというんですね。ダジャレなんですこれね。で正義サダカを待っていたのに来たのにはツァーカだったと、ね、だからユダヤ人がこれを読んだらああ面白いなということで、我々日本語で読んでもさっぱり分かりませんが、まあでもこの、まあ、ダジャレのような形でもってこの、まあ、これはやはりこう読んでる人聞いてる人に対して、よく分かるようにまた印象に残るようにというそういうまあ習字法の一つだろうと思いますけれども、そういうことが用いられていて、で主は定かを待っている、正義を待っているですね。定かっていうのがヘブライ語の正義ということです。正義の神なんですね。定かの神なんです。でも彼らがそして主は裁きの神、正しく裁かれる神なのにそれが行われなかった。まあ、これは義なる神をね裏切っている、正しい神を裏切っている民に対する嘆き節のようにも聞こえてくるわけですけれども、 まあ、この主は正義の神であるという表現がとにかくイザヤ書にはたくさん出てまいります。例えば5章の16節に、万軍の主は正義のゆえに高くされる、聖なる神は恵みの御業のゆえに崇められると、主なる私は正義を愛し捧げ物の強奪を憎む、誠をもって彼らの労苦に報い常しえの契約を彼らと結ぶ。神様は正義の神である、正しい神であると。でこれは私たち人間の中に、主が人間を私たちを創造された時に与えられた感覚ではあるんですね。人間は基本的に正義を欲するんです。だけれどもそれを実行できない、そして何かあるたびにそれを都合よく歪めていくわけですね。でも神様のこれ正義っていうのは神様のご本質なんですね。この神のご本質である正義が南ユダ王国で歪められていることを主は嘆いてらっしゃるわけですね。そして今日はこの特にイザヤ書の1章の16節から20節をお読みしてたいと思うんですけれども、1章16節から20節ですが、洗って清くせよ、悪い行いを私の目の前から取り除け、悪を行うことをやめ善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して搾取する者らを懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようでも雪のように白くなることができる。たとえ紅紅のようであっても羊の毛のようになることができる。お前たちが進んで従うなら大地の実りを食べることができる。カタカナに背くなら剣の餌食になる。主の口がこう宣言される。まあ、これ一章の16節ですからね、まあ、本当に早い時期に神様が宣言された非常にまあイザヤ書の中でも重要な箇所ですけれども、ここにこの主なる神の正義とは何なのかということがはっきり書いてあるんですね。 主なる神の正義というのは、搾取する者らを懲らし孤児の権利を守りやもめの訴えを弁護せよと、つまり、貧富や差別のないこと、だから正義というよりですね、感覚としては公正に近いですね。公正とか公平とか、だから何が正しい何が悪いということよりも、全ての人が等しく神の恵みに欲さなければならない、等しく神様が与えられたこの世界で幸せでなければならない、ある者が富、ある者が貧しい、ある者が力を持ち、ある者が力を失っていくということは神の目にはかなわないということです。これが神の正義なんですね。だから当然このウジヤ王が残したユダの世界というのは神様の目から見たらもう見るに耐えない状態であったということです。で神様はこの民に対して何と言われたかというと、論じ合おうではないかと呼びかけていらっしゃいます。これは決して議論しようじゃないかということではありません。私の前に立って話してみなさいと、私の前に立ってあなたが今やってることを全部言ってみなさいと、そうすればあなたは自分のやってることは間違っていることに気づくはずだと。でも神様の前に立とうとしない、正直に神の前で自らやってることを告げようとしない、隠して、そして自分の都合のいいことばかりをやっているから自分たちのやってることが間違っていることに気がつかないんだと。新改訳聖書では来たれというのがね最初についてますけれども、まあ、ヘブライ語の元々の聖書だと自分私のところへ来いと神様は呼んでらっしゃるんですね。生贄は捧げてます、神殿も行ってます、祭りもやってます、でも彼らの心は神様から遠く離れている、まあ、自分たちがやってることがうまくいってるしね、まあ、力のあるものはですけれども、どんどん畑を広げて軍備を増強して、どんどんどんどんこの経済を増していくっていうですね、そんな中で神様の顔をどんどん背けていく。だから神様来いと、私の前に来いと、一人ずつ私の前に立って自分の言ってるやってることを話してごらん、そしたら分かるはずじゃないか、そう言ってらっしゃるんですね。 そしてもしあなたの罪が火のように赤くても、紅のように赤くても、それは私があなたを清くしてやろうじゃないかと、そうも約束してくださってるんです。もし私の前に立って、まさに自らの罪を悔い改めるのであれば、それがどんなに重くても、まあ火というですね、まあ、あまり使わない言葉が出てまいりますけど、このどうもこう赤い色を染めるのに使った虫みたいですね、これ、はい、エンジムシっていうのが、まあ、ネットで見ていただいたら、まあ、僕ここに写真出さなかったのはあんまり見たくない、はい、なんか幼虫みたいなのがね、赤いんですよ本当に。でそれを潰してなんか赤い色を出したようですね、でも本当に真っ赤になるんですよね、でも神様は、いや私のところに来たら、もしあなたが正直に私の前に来るんだったら、それがどんなに赤くても雪のように白くして、当時火に染められたら絶対色は落ちないと言われたんです。それぐらい強烈な色だった。でも神様は、私の前に来たらそれがどんなに赤くても真っ白にしてやると約束されてるんですね。つまりあなたが正直に私のところに来るんだったら、私はあなたを清めるよって約束されてるんです。だから私のところへ来いと、そう呼びかけていらっしゃるわけですね。まあ、残念ながらこのイザヤの時代にイスラエルの民は悔い改めるということはなかなか起こりませんでしたが、しかしこのイエス様の呼びかけは後々、これからだから300年400年ぐらい後ですけれどもね、イエス様によって成就していくわけですね。ロマ書の3章の25節に、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯してきた罪を見逃して神の義をお示しになるためですと。人間の罪がどれだけ深く、どれだけ汚れていても、十字架の血はそれを 100% 贖い、清める。私たちの人間の知恵ではとても思いつくことも実行することもない、この 100% のクリーニングをですね、神は御子イエス・キリストの十字架によって実行されるわけですね。だから先ほどのこのイザヤ書の言葉は、このキリストの十字架を遠くに眺めながら語られた言葉であるのかもしれないです。でも神はずっとそれまでこの罪を見逃してこられたけども、でも十字架によって私はあなたの罪を清めると約束されましたからね。それが火のように赤くても私は雪のように白くすると約束されましたから、その約束を実行されたということです。そしてヨハネの手紙にあるように、自分の罪を公に言い表すなら、つまり来たれ論じ合おうということです。これね、神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。だから私たちがどれだけ罪深くても、神は私たちが神の前に立って正直に罪を悔い改めるのであれば、十字架の死によってこれを清めてくださると、そういう形で実行してくださっているということを、まあ、これは新約聖書によって、まあ、明らかになるわけですね。まあ、しかし残念ながらこのイザヤの時代にはですね、まあ、もちろんこの後ヒゼキヤ王という様が現れて、まあ、乱れ切ったイスラエルのユダの状況を改善しようとはしていく、そういうことも描かれてはいくんですけれども、まあ、でもイザヤが叫べどもおそらく人々は耳を傾けることはなかったでしょうね。これは先週読みましたように、聞いても悟るなと神様おっしゃいました。その通りのことが起こっていったようであります。これはでもね、あくまで個人レベルの話ですね。 個人で私たちはどんなに罪を犯しても神様は私たちを清めてください。でも社会はどうかというと、まあ、この南ユダの国で起こったことはこの後もずっと繰り返しされていることなんですね。まあ、現代社会まさにこの先ほど読みました、南ユダの状況に非常によく似てる、そう思われませんでしたか。経済的にまた軍事的に、どんどんこの豊かになって、その豊かさゆえに、さらにおごっていくというかね、まあ、自分たちで稼いだんだ、自分たちで作った富なんだ、経済なんだということでね、またそのことによって軍備を増していく、そしてお互いにこれを使い合って、いくと、また科学が進んでいく中で、神などいないとですね、人間こそが正しいんだというような世界がどんどん広がっていく。そして同時に起こっているのはどうでしょうか。二極化ですよね。強者と弱者、勝者と敗者、それがどんどんどんどん広がっていく。世界全体でもそうだし、この国でもそうだし、そして支配構造が歪められていく。こう神様が一番願ってらっしゃる公平や公正がなくなっていくんですね。だからイザヤの時代も今も基本的にそんなに変わらないんです。なぜでしょうか。それは人間が罪深いからなんですね。人間の罪深さは結局こういうことを生んでいくんですね。豊かになれば傲慢になり、そして強い者が弱い者を支配し、公平性が失われていくと。この社会はじゃあどうなるのかと、ちゃんとそれはイザヤ書に書いてあるんですね。16章の5節を見ますと、その時ダビデの幕屋に王座が慈しみを持って建てられ、その上に治める者が誠をもって座す、彼は公平を求め正義を速やかにもたらすと。この彼というのはメシアのことですね。でさらに言うと、これは終末の様子と言っていいでしょうかね。この歪められた社会はおそらくどんどん歪んでいく。もう人間の力ではこれを改善することは難しくなって、最後は神様が介入されると。以前黙示録のお話をいたしましたけれども、結局この社会はどんどん混乱の度を増していって、もう人間の力ではどうしようもなくなって、もう神様の介入を人が求めるようになるんですね。そして神様が介入された時がこの世の終わりであります。でもそこにメシアがおいでになる、イエス・キリストの再臨があるということですね。そしてその時には公平と正義でこの世界を裁かれると。でそうじゃなかったら、もうこの世界は、あとはですね、もう破壊尽くされていくか、ね、腐っていくか、もう結局無秩序な状態がどんどん広がっていくということしかないですもんね。だから私たちはこの約束を待ち望むわけであります。しかしそこには必ず裁きが伴う、ね、これもちゃんと書いてあります。主は必ず火を持って裁きに臨まれ、剣を持って全ての肉なるものを裁かれると。人間が犯した罪、もし神の前に悔い改めることがなければ、神はそれを火を持って、また剣を持って裁くと書いてある。主に差し貫かれるものは多いと書いてあるんですね。怖いですねこれはね。主に差し貫かれるものは多いと。でもこれが神のご計画です。 だから私たちはこういう、まあこれは紀元前の700年ぐらいの予言ですけれども、これをまさにこのありのまま今の世界に見ているわけで、やがて来るこの神の救いを待ち望みながら、しかし今私たちはこの歪んだ社会の中で、果たして正しく神と向き合っているかどうかということが問われていくわけですね。来たれ論じ合おうと、罪が火のように赤くても雪のように白くすると約束されているその神の前に、私たち一人一人は正しく向き合っていかなければならない。こういう時代だからこそ、こういう世界だからこそ、正しく向かうべき方向を見出すことは簡単ではない。でもそのために私たちはこの聖書の言葉をいただいているということですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたは義なる神です。正しい神、公平の神です。弱者を放っておかれません。あなたは今のこの世界を決して放っておかれません。激しい怒りを持って見ておられることでありましょう。人間のエゴとエゴがぶつかり合うこの世界、ウジヤの時代にもあった、そしてその後も繰り返され、また今も展開されている。あなたは最後にこの世界を裁かれます。公平の剣を持って裁かれる。でもそれまでの間、私たちはこの混乱した社会を生きていかなければなりません。どうぞ御言葉を持って私たちが正しい判断をすることができるように、そしてあなたの前にいつも誠実に向き合い、あなたからいただくこの救いの恵みを常に味わって、また願わくば神が与えられであろうこのあなたの望まれる社会を、私たちがその一端を担うことができるように、神様、憐れみを持って、また私たちのうちにあなたのご愛を持って働いてください。本当に私たち一人一人があなたの前に誠実に立ち続けることができるように、この世の流れに流され歪められることがないように、どうぞ御言葉によって私たちを正してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。